All right. Well, you know, back in the fall, we spent about 8 weeks in a message series from the book of Daniel.
昨年の秋ですけれども、私たちは旧約聖書のダニエル書から8回のメッセージシリーズをしました。
And, in it, we learn from Daniel and his friends about how to stand strong and to be faithful to God when we're under pressure to conform to the ways of this world.
そのメッセージの中では、ダニエルと3人の友人たちが、この世の流れや生き方に合わせるようにと、大きなプレッシャーをかけられたときに、どのように主にあって固く立って、そして忠実であり続けることができるかということを学んだんです。
And we might think of that as a kind of reactive faithfulness. It's how we are faithful in response to opposition.
でもこのダニエルとその友人たちの話というのは、私たちが受け身である時の忠実さについてお話したと思います。というのも、自分が反対を受けたり、敵対する人に直面する時に、受け身の状態の時にどのように忠実であれるかについてです。
But living lives of faithfulness, shouldn't be just limited to times when we're feeling like we're in a defensive posture, right?
けれども私たちが毎日の生活を神様に忠実に生きていくというのは守りの姿勢でいる時だけではに限られているわけではありませんね。
Yeah, so we're starting a new series today, and in it we want to learn some practical ways that we can be faithful to God in a proactive sense.
これから始まる新しいメッセージのシリーズでは、受け身ではなくて、どのように私たちが将来に向かって前向きに生きていけるか、そのような意味で、どのように主に忠実であれるかについて考えていきたいと思っています。
Now, if I can connect the dots from some previous recent messages, Chris also challenged us at our 35th anniversary celebration to consider new ideas for outreach to those that we know who are wandering.In life without knowing the love of God.
で、このようなメッセージというのは以前にも実はなされていて、クリスさんが昨年チャペルの35周年の時に話されましたけれども、私たちは外に出て、私たちの周りにいる人たちに神様の愛を差し伸べて、さまよっている人たちに福音を伝えていくのをどのような方法を考えられるか皆さん考えてみてくださいとクリスさんが言われたと思います。
You guys been thinking and praying about this?
皆さんはそのことについて祈って考えてみたでしょうか。
You know, Chris and I have been, talking a lot about this over these past few months, and in this series we'd like to share a few ideas that we have and hopefully be able to have conversations and get some of your ideas as well.
そしてクリスさんと私はこのことについて過去数ヶ月の間よく話をしてきて、このメッセージの中でいくつかのアイデアについてお話したいと思います。そして皆さんもこのようなアイデアがありますよということをぜひ分かち合っていただきたいと思っています。
At New Year's, I gave a message called Between the Manger and the Cross, where we considered how Jesus came for the purpose not just only to die for our sins,
そして私が新年にしたメッセージなんですけれども、そのメッセージを覚えておられたら、貝羽桶と十字架の間でというメッセージをしました。それはイエス様がただ単に私たちの罪のために死ぬだけに来られたのではなくて、
But he also came to be the incarnate God who dwelt amongst us, bringing life and light and showing us the way to the Father.
イエス様は死ぬためだけでなく、人間の姿となられて、私たちの間に住まわれて、私たちに命と光をもたらすためにも来られたんです。
And, just as Jesus has done for us, we as the church and as Christians are called to do the same.
そしてイエス様は私たちに神様への道をも示してくださいました。そして私たち自身も教会として、イエス様と同じように生きるようにと召されているんです。
You know, Philippians 2, verses 15 and 16 says that we are to shine as lights in the world, holding fast to the word of life.
ピリピ人への手紙2章15節16節では、私たちは世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つべきであると書いてあります。
So by his indwelling Holy Spirit, God is incarnate in us, and we are to live as light shining in the darkness,Pointing the way to the giver of abundant life.
ですので、神様の御霊が、聖霊様が私たちのうちに住んでおられるということは、神様ご自身が私たちのうちにおられるということですので、私たちもまた暗闇に輝く光として生き、豊かな命を与えてくださる神様への道を他の人たちに示すことができるんです。
So over these next few weeks, I would like for us to reimagine together what it may look like for us as a church to live as a faithful Christian presence of love right here in Ikoma.
ですので、これから数週間かけて、この新しいメッセージの中では、私たちがここ、生駒の地で、どのように忠実に神様の愛を周りに示していくクリスチャンとして生きていけるか、また私たちは教会としてその時にどのような姿になるのかということについて考えていきたいと思っています。
Now, much of this is based on a talk that I heard by Dr. Greg Thompson.
そして、これからお話しするメッセージというメッセージの多くはグレッグ・トンプソン先生という方のメッセージに基づいて書きました。
And so to begin this process, I'd like for you to imagine a woman.
それではこのメッセージを始めにあたって、まず皆さんに一人の女性のことを想像してみてほしいと思います。
Let's say she lives generally somewhere in the region of the Mediterranean.
この女性は地中海沿岸の地域のどこかの国に住んでいたと考えてください。
Could be as far north as England or as far south as northern Africa.
ですので、北はイギリス、南の端ならば北アフリカであったかもしれません。
Could be as far west as Spain or even as far east as modern day Iraq.
西ならばスペイン、東だったら現在のイラクの、まあ、いずれにしろどこかの地中海の沿岸の国に住んでいました。
And let's say that she lives in a fairly broad period of history, sometime between the 2nd century and the 16th century.
ちょっと間が長いんですけれども、そして彼女は歴史の中で2世紀から16世紀のヨーロッパの中世の時代のどこかで生きていたと考えてみてください。
And now, I'd like you to imagine that for some reason of terrible necessity, she's had to make a long journey across the barrenness of that world.
この女性は何らかの理由である場所にどうしても行かなければならない理由が見つかったので、そのヨーロッパのどこかの国から荒野を通って長い旅へと出かけます。
So she arises very early in the morning and wraps herself in a cloak and leaves her meager home in her little village.
彼女は朝早く起きてマントで体を覆って小さな村の粗末な家を後にします。
She steps out into the dark and ventures off into a misty morning.
まだ暗い外に一歩踏み出して霧のかかったこの朝に旅立っていくんです。
Can you see her?
彼女の姿が思い浮かびますか?
She steps out onto her path and bends her long, lonely course toward whatever city or town holds her hopes.
この女性は一歩ずつ自分が行こう、行きたいと思っている町か村に向かって長く孤独な旅を続けていくのですけども、
In all likelihood, she spent her day scanning the horizon, looking for something.
ほぼ間違いなく彼女は歩きながら見える限り周りを見渡して一日中一つのものを探しています。
She's looking for one specific thing.
彼女は一つのある特定のものを探して歩いているんです。
Imagine what it was.
それが何だか分かりますか?
It was a church.
それは教会なんです。
She's looking for a church.
彼女は教会を探していました。
You know, sometimes these churches were huge cathedrals that were filled with light and their spires rose up above the cityscape.
ある場所では教会というのは明かりをキラキラと灯した巨大な大聖堂で、てっぺんの尖った尖塔というのは町の建物よりもどれよりも高く空高くそびえていました。
And sometimes they were small little parishes that were just tucked away in some little village somewhere, yet filled with intimacy and warmth.
でもある教会は小さな村の中にひっそりとあって、でも中に入ると温かく親しい交わりがそこに待っていました。
And sometimes, like this one, they were monasteries out in the wilderness. They were hidden behind walls, but they were filled with songs.
そしてある時はこの写真のように、荒野の中にある修道院で壁に囲まれて隠れた場所にあるんですけれども、でも一歩中に入れば心地よい歌で満たされている場所でした。
But no matter what kind of church it was, they all shared a common vocation.
けれども教会の大きさとか その教会がどこにあるかに関わらず、教会というのは一つの共通の飯を持っていたんです。
And that is that they existed to be the faithful presence of love in their time.
教会の召しというのは、その時代において愛を忠実に表す存在であることです。
I'll say that again. They existed to be the faithful presence of love in their time.
教会はその時代において愛を忠実に表す存在としてあったんです。
And this is why she would look for a church as she journeys along her path.
だからこそ彼女は長い旅の中で教会を探していたんです。
Because she would certainly know that a church was a place whose very purpose was to be light in the darkness.
というのもこの女性は教会というのは暗闇を照らす光のような目的で存在するということをよく知っていたからです。
It was to be a place of rest for the restless.
教会に行けば落ち着かず不安な自分に安らぎを休息を与えてくれる場所があると分かっていたんです。
It was to be a presence in the absences of this world.
教会にはこの世にはない、この世の人たちがいない、そういうところに教会は存在すると彼女は分かっていました。
Now, it was interesting to learn that most of these churches back then actually had manuals that were written for how travelers should be received and cared for.When they came.
そして中世の多くの教会には実際に旅人が訪ねてきた時にはどのように迎え入れて世話をすべきかという説明書がちゃんとあったんです。
And I'd like to read for us a passage here from the Benedictine rules that were written in the 6th century.
ここで6世紀に書かれた聖ベネディクト修道会の一つの説明書の箇所を読みしたいと思います。
All guests who present themselves are to be welcomed as Christ, for he himself will say, I was a stranger and you welcomed me. And once the guest has been announced, the superior and the brothers or sisters are to meet with him with all the courtesy of love.
修道院を訪ねてくる来客はすべてキリストとして迎え入れなければならない。キリストが私は旅人であったが、あなたは私を迎え入れてくれたと言われる通りである。来客が到着したら、修道院長、修道士、修道女皆が心から愛を込めて出迎える。
The abbot shall pour water on the hands of the guests, and the abbot with the entire community will wash their feet. Great care and concern are to be shown in receiving poor people and pilgrims, because in them most particularly,Is Christ received.
院長は来客の手に水をかけて洗い、次に院長と全員で来客の足を洗う。貧しい人々や巡礼者を迎えるときには、さらに特別の配慮が示される。それはキリストを迎え入れることだからである。
Isn't this a beautiful picture?
これは本当に美しい心に響く言葉ですね。
And there are, you know, so many others like this, and they all bear witness to the conviction that the church's vocationis to be a presence in the absences of our world.
今紹介した言葉の他にもこのような言葉がたくさんあるんですけれども、明らかに教会はこの世が存在しない、この世の人たちがいない場所に存在して、神様のことを証しする、身を結ぶために存在するんです。
Now, here in Japan, it may be difficult to imagine some of the forms of absence that were experienced by this woman.
で今私たちが日本にいてこの女性が経験している これがないということを経験して長い旅に出たということを想像するのは難しいかもしれません。
And for that matter, experienced by the hundreds and thousands of men and women and children just like her.
またこの女性と同じように何百何千もの男性も女性も子どももこれがないという理由で他の場所へと旅立つという理由が私たちにはなかなかわからないかもしれません。
But let's try to imagine together.
けれどもちょっと想像してみましょう。
Some who were hungry were driven by the absence of food.
お腹が空いた人であればその場所に今自分がいる場所に食べ物がなければ他の場所へと移らなければなりません。
Others with disease were driven by the absence of care.
病気になっている人たちは自分を介護したり治療してくれることがその場所でできなければ他の場所へと旅立たなければならないでしょう。
Some who were exploited were driven by the absence of justice.
不当に利用されてひどい目に遭っているけれども今いる場所では正義がなく公正がないのであれば他の場所へと動かざるを得ません。
And some had in some way totally messed up their lives and they were driven by the absence of grace.
自分の人生がめちゃくちゃになってしまってもう一回やり直したいけれども自分がいるところに恵みがないのであれば他の場所へと行かなければならないことがあるでしょう。
Can you imagine these people making their way through a barren world, looking for help and hope in the church?
そのような人たちが自分が生きている荒野のような世界を何とか進みながら、でも教会に助けと希望を求めている姿が思い浮かぶでしょうか。
And when they finally came upon a church, what did they find there?
そしてそのような人たちがついに教会に来たときに、そこに何を見出すことができますか？
They found very personal care.
教会の中でその人個人が抱えている必要を満たしてもらえるんだということがわかるんです。
And this careful attention met one of the most intimate needs that human beings have.
私たちが個人的に大切に気を配ってもらうということは、人間が持っている最も深い必要を満たされるということです。
Because in those lighted church windows,They found the consolation of knowing that they were not alone in the world.
なぜなら、明かりが灯った窓の内側に入るならば、この世で自分はたった一人ぼっちではなかったということが分かって慰めを見出すからです。
In those open doors, they found the sound and the presence of a welcome.
広く開かれたドアの内側に入れば、自分を歓迎してくれる声と人々に出会うことができました。
In the embrace they received,They found the return of their dignity.
迎え入れられるときに抱きしめられるならば、自分は尊厳があるんだ、人間として認められているんだということを見出すことができました。
In the church's kitchens, they found fullness to enjoy warm bread and stew.
教会の台所に入るならば、美味しそうな温かいパンやシチューの匂いがして、楽しみと幸せな気持ちで満たされたんです。
In the church's rooms, they found a place to rest.
通された教会の部屋では、ゆっくりと休み、眠る場所が待っていました。
And then in the farewells they received as they prepared to set out again on their journey.
そしてまた旅立つ時には、お別れの中で受け取ったものがありました。
They found warmer clothes and heavier bags and the blessings of God for them as they carried on.
旅人たちは暖かい服を受け取り、いろいろと入れてもらって重たくなったカバンを受け取り、またこれから先の旅への神様への祝福の言葉を受け取ったんです。
So the church played such a beautiful role in the world in that day.
ですので、この世の荒野のような世の中で、教会はこのような素晴らしい役割を果たしていたんです。
And now I'd like for us to fast forward to modern day Japan.
それでは時計の針をさっと進めて現在の日本にと戻りたいと思います。
For even today, of course, people are searching for help and hope and rest for their weary souls.
もちろん今日でもたくさんの人たちが助けや希望や休息を求めてさまよっている状態です。
Naomi Nakamura was someone who was wandering from God and found a warm welcome from various Christians along her journey.
中村直美さんもかつて神様から離れてさまよっておられましたけれども、教会に来られて多くの人たちから温かい歓迎を受けられたお一人です。
And so now I'd like to invite Naomi-san up here to share her story with us.
それでは中村直美さんに前に出てきていただいて、直美さんの証をお話していただきたいと思います。
おはようございます。私の名前は中村直美です。私は主人と17歳、11歳の娘たちと奈良市に住んでいます。16年前、8ヶ月の娘を連れて初めてチャペルに来ました。
Good morning. My name is Naomi Nakamura. I live in Nara City with my husband and two daughters who are 17 and 11 years old. I first came to chapel 16 years ago with my daughter who was 8 months old at the time.
当時の私は長年勤めた貿易商社を出産のために退職し、初めて専業主婦となり、慣れない育児に奮闘していました。
I had been working at a trading company for a long time and stopped to have my baby. I was having a hard time being a full-time housewife for the first time, and it was also difficult knowing how to raise my baby.
大阪出身の私は近くに友人もおらず、父はすでに亡くなっており、 母とは両親が離婚していたため絶縁状態でした。
Because I was from Osaka City, I didn't have any friends nearby. My father had already passed away, and I didn't have contact with my mother because my parents had divorced. So I was all alone.
育児にも余裕が出てきた頃、ふとあの教会に行ってみよう。教会なら赤ちゃんがいても心よく受け入れてくれるかもしれないと思いました。
When I got used to taking care of my baby, I suddenly thought, oh, I want to go to the church. Since it's a church, they might welcome me, even with my baby.
これには理由がありました。私は神様との間に長年深い溝があったのです。でもそれ以上に神様と私は強い絆で結ばれていました。
The reason I thought about going to church was that there had been a deep gulf between God and me for a long time.But more than that, there was a strong bond between God and me.
皆さんは新約聖書に出てくる放蕩息子の話をご存知でしょうか。私はまさに自分は放蕩息子のようだったと思っています。
You might know the story of the prodigal son in the New Testament. I was very much like that prodigal son.
お父さんが心から愛してくれているのに、自分の好きなことを優先し、財産をもらって出て行ってしまうのです。
A father loves his son very much, but the son likes to go out with friends, lives in idleness, and wastes money. One day the son left home after he got his inheritance from his father.
お金がなくなり、お金目当てに寄ってきていた友人も去ったとき、初めてお父さんの愛に気づき、家に戻ります。
When all his friends, who were only interested in his money, left him, he realized for the first time how much his father loved him, and he returned home.
お父さんは何年も息子が帰ってくるのを待っていました。そしてついに帰ってきたとき、心から喜び抱きしめました。私も同じような経験をしました。
The father had been waiting for his son to come home for many years. And when he did, the father joyfully welcomed the son and hugged him. My experience was the same as that son's.
私が初めて神様のことを知ったのは9歳のときでした。ある日通っていた小学校の前で、日曜学校のクリスマス会のビラをもらいました。
I first learned about God when I was 9 years old after getting a leaflet about a Christmas party from the church in front of my elementary school.
それをきっかけに毎週通うようになりましたが、目的はお菓子と優しいお兄さん、お姉さんと遊ぶことでした。
I started attending Sunday school every week, but my purpose was to get sweets and to play with the kind older children.
12歳の時に教会のキャンプに参加し、長野から来られたゲスト宣教師の方のメッセージに感銘し、イエス様を自分の救い主として受け入れました。
When I was 12 years old, I attended a Bible camp and I was deeply moved by the message given by the guest missionary from Nagano Prefecture, and I accepted Jesus Christ as my Savior.
正直メッセージの内容はほとんど覚えていませんが、何気なく過ごしてきた12年間、いつも主がそばにいて私を守り、導いてくださったこと、それに気づかず生きてきたことが分かり、神様に謝りました。
I must confess, I don't remember the content of the message now, but I apologize to God for living 12 years without the love of God, who had always been watching over me and guiding me.
その教会には高校生まで通いましたが、引っ越しで家が遠くなり、学校やアルバイトで忙しくなり、休日は友達と出かけることを優先してしまうようになりました。
I attended that church into my high school years, but my family moved to another city where I became busy with school and my part-time job, and I gave priority to going out with friends on Sundays.
高校卒業後はニュージーランドとオーストラリアに行き、帰国後は貿易関係の会社で働きました。その後、21歳で結婚し、24歳で奈良に家を買いました。
After graduating from high school, I went to New Zealand and Australia.And after returning to Japan, I started working for a trading company. I got married at the age of 21, and we bought a new house in Nara at the age of 24.
仕事も順調で、経済的にも余裕がありました。散々仕事や趣味に没頭し、28歳の時には希望通り子供を授かりました。
My work went well, and we had enough income. I worked hard and spent time on my hobbies. At the age of 28, I had my first child, as I had hoped.
周りからはすべて順調だよねと羨ましがられました。私はそんなのは当たり前だ。今まで必死に生きてきたんだからと思っていました。ここまで来れたのはすべて自分の努力の賜物だと考えていたんです。
I was envied by the people around me. They said, oh, your life is perfect. I thought that it was only natural since I'd worked hard all my life to achieve what I had, though.
実は19歳で帰国した時、私には様々な試練が待ち受けていました。これからの日本での生活に期待して戻ってきたのですが、信頼していた人に裏切られ、途方に暮れていた頃、母が家を出て行きました。
Actually, after I returned to Japan at the age of 19, I had many problems. I'd been looking forward to living in Japan, but I was soon betrayed by my friend, and in the midst of that disappointment, my mother disappeared.
ショックが大きすぎて現実を受け入れられませんでした。とにかく今の状況から逃げたくて、私はカバン一つで家を出ました。
I couldn't accept reality. I wanted to go far away, so I left home with only one bag.
今まで真面目に努力して生きてきたのに、神様はどうして私にこのようなひどい仕打ちをするんだろうと思っていました。これからは自分の力で誰にも頼らず生きてやると、神様にはっきり絶縁宣言したのを覚えています。
I wondered why God had treated me so badly after I had sincerely been doing my best. So I told him, God, I don't need you anymore. I'm going to live my life from now on, not depending on anyone.
神様との絶縁状態は10年ほど続きました。でも絶縁状態と思っていたのは私だけで、私はいつも神様の見ての中にあったのです。
My relationship with God continued that way for 10 years. But even though I had nothing to do with God,I was always in his hand.
結婚して3年が経った頃、奈良に家を買うために、私は頻繁にハンナ道路を行き来するようになりました。ある日、チャペルの大きな看板が目に留まりました。いつかここに来るかもしれないと直感しました。それでもチャペルに来ることはなく、4年が過ぎてしまいました。
About 3 years after I got married, I often drove down the Hana Road on my way to Nara, where we were buying a house.One day I noticed the big chapel signboard and I suddenly thought, I might go to that church someday. It took 4 years for that day to come.
結婚8年目にして長女を授かったとき、私はちゃんと育てていけるかどうかと不安になりました。そして神様に背を向けて生きることがどれだけ辛かったかを思い起こし、自分の子供には神様を知らない人生を送ってほしくないと思いました。
When we had our first daughter after 8 years of marriage,I felt uneasy to raise my baby. I realized how difficult it was to live without God, and I didn't want my daughter to live like that.
思い切ってチャペルに電話をかけてみました。赤ちゃん連れで行きたいのですが大丈夫でしょうか?と。前牧師夫人のバーバラさんが電話に出られ、とても優しく気さくに、もちろん大丈夫です。ベビールームもありますから、ぜひ来てください。待ってます。と言ってくださいました。
So I called chapel and said,I would like to visit chapel with the baby. Is that okay? Barbara-san answered in a friendly voice, Of course it's okay. We have a baby room, so please come. We'll be waiting for you.
10年間教会に足が向かなかった私は、その言葉が神様の言葉のような気がして、すぐに支度をし、長女を連れて出かけました。私が赤ちゃん連れで来ることは受付にも伝わっていて、とても歓迎してくれました。
I hadn't felt like going to church for 10 years, and those words were like words directly from God to me. I hurried to chapel with my daughter, and the receptionist, who knew I was coming, welcomed me warmly.
チャペルの駐車場で初めて出会ったのはモールデン夫妻でした。生まれたばかりのエリック君がベビーラックで寝ていました。
The first person I met in the parking lot was Seiko Molden. She had Eric, who had just been born 2 weeks earlier,Sleeping in the baby seat.
休館の階段を上がると、ドアの前に大きなお腹をした直子さんがいて、もうすぐ生まれるのと言っていました。自分や子供と同世代の人たちが多いように見えて安心したのを覚えています。
Then I saw Naoko-san, who was near her time, and she said, My baby is coming soon. I felt relaxed that there were some people who were almost the same age as me and my daughter.
それから16年経ちましたが、その間、すべて順調にいっていたわけではありません。何度もつまずき、神様を裏切るようなことをしてしまう自分が許せず、自己嫌悪に陥ることが何度もありました。
It has been 16 years since that day, and my life has not always gone smoothly. I stumbled and betrayed God many times, and I couldn't forgive myself. I often hated myself for being that way.
自分はクリスチャンとしてふさわしい人間ではない。 どれだけ頑張っても他のクリスチャンのようには立派にはなれないと感じていました。でも今は違います。そもそもそのように考えていたことがバカだったなと思っています。
I felt that I wasn't worthy to be a Christian, and that no matter how hard I tried, I would never be able to be a good Christian like everyone else. Now I realize how foolish it was to think that way.
一体自分は何者なのか。罪のない人間はいないし、神様にはなれない。頑張ったからといって、天国への道が切り開けるのか、そうではありません。
Who do I think I am? No one is without sin. We can't be like God.Can we earn our way to heaven because of our own efforts? Not at all.
今では自分は本当にできない人間なのに、神様私を選んでくれてありがとうとただ感謝です。神様のことを思い、うまくいった時には神様に褒められているように感じます。失敗しても大丈夫大丈夫、私には神様がいるんだから、悩んでも悩まなくても明日は来ると思っています。
Now all I can do is to thank God that He chose me.Even though I can do nothing. When I follow God and things go well, I feel God praises me. And when I fail, I think, it's okay. Whether I worry about it or not, tomorrow will come.
自己否定や自己嫌悪に陥る方は多いと思います。これこそが悪魔の思うツボ、試練です。
I think there are many people who reject and hate themselves, which plays into Satan's hands.
気持ちが沈んでしまった時に、私がこれだけは絶対にやると決めたことが一つあります。それは疲れても祈ったり賛美できなくなったとしても、とにかくチャペルに来ることです。
I decided that when I feel down, there's one thing that I'll do no matter what, and that is to attend chapel every week. It means even if I'm tired, even if I can't pray or praise God, I will come to chapel anyway.
私は何度も教会から足が遠のきました。それによって神様との距離も遠くなり、徐々に行けなくなってしまいました。でも神様は決して私の手を離しませんでした。
I've allowed myself to wander from church many times, and as a result, I wandered far from God. But God has never let go of my hand.
後から思えば、ニュージーランドに行っても、オーストラリアに行っても、私の周りにはいつも親切なクリスチャンの人がいて、教会に通う機会が整えられており、どこへ行っても神様からは離れられないということが分かりました。これは恵みなのです。私が決めることではありませんでした。
Even when I was in New Zealand and Australia, there were many kinds of Christians, there were many kind Christians around me. And one day, after I started to come to chapel, I realized I couldn't get away from God. This was all His grace, not my decision.
私は神様、降参です。今までごめんなさい。私の人生をあなたに委ねますと祈りました。そうすると、今まで私を縛りつけていた何かからスーッと解放された、なんとも心地よい気分になり、神様に委ねることは一番楽なんだと思えるようになりました。
I prayed, I'm sorry God for how I've lived my life. I commit my life to you now. When I prayed, I felt so comfortable, as if I'd been set free from something that had been keeping me bound up on the inside.I finally realized giving one's life to God is the easiest way.
私がいつも励まされる聖書箇所が2つあります。この2つを覚えているだけで落ち込んだり、神様の愛を疑ってしまった時に助けになりますので、皆さんにもお勧めしたいと思います。
I would like to share two Bible verses that always encourage me. If you keep them in your heart, they will surely encourage you when you feel down or doubt the love of God.
イエスはこう言われた。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげます。マタイ11章28。と、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ヘブル13章5節。
Matthew 11, verse 28. Jesus said, Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest.And Hebrews 13:5, the Lord Himself has said, I will never leave you nor forsake you.
余談ですが、私が18歳まで通った教会は今も大阪にあります。当時は駅前の小さなビルの一室を借り、少人数で礼拝していました。今では5階建てほどのビル1棟がすべてその教会の所有となっており、 多くのクリスチャンが集っています。
By the way, the church I attended until I was 18 years old is still in Osaka. When I started attending, the church met in one room in a small building near the station. And they were just a small group, but now many Christians are meeting in their own five-story building.
私はその教会で神様と出会い、日曜学校で種をまいてもらいました。様々な試練がありましたが、人として正しい道をずっと外れなかったのは、その時の教えがあった頃からこそだと思っています。
I first learned about God at that church, and they planted the gospel seed in my heart in Sunday school. I had many problems in my life, but I'm sure it was learning the Bible in Sunday school that kept me from straying permanently from the right way.
38歳の時、20年ぶりに思い切って子供たちを連れてその教会を訪れました。もちろん事前に電話をかけて、行けそうなら行ってみようかなという消極的な気持ちでした。あまりにも年月が経っているため、もう知ってる人もいないかもと思いながら。
When I was 38 years old, I decided to visit that church with my daughters after 20 years away. Of course, I called the church ahead of time to check whether I could go or not. After so many years, I thought there wouldn't be anyone there that I knew.
その教会の宣教師で、現在本を出版したり、ラジオで福音を伝えている兄弟がいらっしゃいます。その方は私の日曜学校の先生でした。事前にネットで偶然そのことを知り、その方のメッセージの予定を電話で問い合わせました。
There's a man who's a missionary in the church who writes books and preaches the gospel on the radio. He was my Sunday school teacher, and by chance I learned about him on the internet. So I called and asked when he would be preaching at the church.
電話に出られた方は、こちらは初めてですか?と聞かれたので、嘘をつくわけにもいかず、実は昔日曜学校に行っていてと話したら、名前を聞かれたので旧姓で答えたところ、ナオミちゃん、大野ですと、なんと当時日曜学校を担当されていた姉妹でした。
The woman who answered the phone asked me, "Is it your first time to contact our church?" I couldn't tell a lie, so I answered, "Actually, I attended your Sunday school a long time ago." When I told her my old family name, she said, "Oh, you must be Naomi-chan. I'm Mrs. Ono." She had been one of my Sunday school teachers.
本当に喜んでくださって、私はドキドキしながらも、それから間もなくその教会を訪問しました。駐車場では、当時中学生から一緒に学んだ同い年の友達が出迎えてくれました。当時の日曜学校の先生たちが一斉に集まり、涙を流して再会を喜んでくれました。
She was very glad to hear from me, and I was excited to visit the church. When I arrived at the parking lot, my old junior high school friend who attended Sunday school was there waiting for me in the parking lot. All my Sunday school teachers from the past were also there that day, and we all cried and rejoiced at our reunion.
その後、先ほどお話しした宣教師の高原剛一郎氏はブログで書いています。昔、大学生の頃、日曜学校の先生をしていました。その時、熱心に高校生ぐらいまで通っていた活発な女の子がいたんですけど。
After this, the missionary I mentioned, Mr. Goichiro Takahara, wrote on his blog, "I was a Sunday school teacher when I was a university student. There was a vivacious girl who attended in junior and senior high school.
だんだん来なくなって、でもそんなことは慣れっこでした。よくあることだと。日曜学校で教えていてもみんな乗ることは期待できないんだと思っていました。
She eventually stopped coming, which is not a rare thing. Even if we teach about God very earnestly in Sunday school, children seldom become Christians.
でもなんと20年ぶりに子供2人を連れて教会に遊びに来てくれたんです。しかも彼女は今、良い教会に導かれクリスチャンになっていた。日曜学校で教えていたことは無駄ではなかった。神様感謝。
But amazingly, she came to visit us after 20 years with her two children. What's more, she was guided to a good church and became a Christian. Teaching Sunday school is not a waste of time at all. Praise God.
今でも彼らとの交流は続いています。たとえ私が遠く離れてしまっても、いつも主イエス様は誠実でいてくださり、このチャペルに導いてくださいました。そしていつも私が信仰において成長するのを見守ってくださっています。
I still keep contact with them. No matter how far I wandered away from Jesus, the Lord was faithful to me, and he led me to chapel. And he is always watching over me, helping me to grow in my faith.
ありがとうございました。
Thank you.
Well, thank you so much, Naomi, for sharing your story with us.
Naomi さん、お話をしてくださって本当にありがとうございました。
Such a wonderful modern day picture of a wandering woman being welcomed and embraced by the church, huh?
現代でも神様から離れてさまよっていた一人の女性が神様のもとに戻り教会に受け入れられた本当に素晴らしいお話でしたね。
And also what encouraging word to our Sunday school teachers, you who so faithfully teach our children from week to week. Thank you so much for your faithfulness.
そして毎週サンデースクールをこの教会でも教えてくださっている先生方にも本当に感謝したいと思います。
You know, for those of us who are faithful, Jesus will one day say, For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me.
私たちが与えられたことに忠実に生きるときにイエス様はいつの日か私たちにこのように言ってくださいます。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸してくれた。
And whether in the Mediterranean world of 1500 years ago or modern day Japan、
先ほどお話しした1500年ぐらい前の地中海沿岸の国々であっても、現在のこの日本であっても、
Wanderers and strangers should find help and hope and a place of rest in the community of Christians.
さまよっている人たち、何かを求めて旅をしている人たちは、教会に来るときにクリスチャンが集まり、存在する場所に来るときに、助けと希望、安らぎを見出すことができるはずなんです。
For we are to be a faithful presence of love in our world, right here in our community.
私たちが生きているこの地域の中において、私たちは愛を忠実に表す存在であることができるんです。
For even as we are faithful to God, committing ourselves to walk in His ways personally,
そして私たち一人一人が神様に忠実に生きて、神様の道に自分自身を委ねていく中で、
We are also called to be present with our neighbors and present for our neighbors.
周りにいる人たちと共に生き、また周りの人たちのために存在するものでありたいと願ってはいないでしょうか。
And of course, the ultimate goal of this is to bear witness to God's love in our lives.
そして私たちの最終的な目的というのは、私たちが神様の愛の証人になること。
And also to bear witness to the love that God has for them.
そしてまだ神様のことを知らない方たちに神様の愛を証し、お伝えしていくということです。
And we'll be looking at some practical ways that we can do that in the weeks to come.
そしてこれから数週間かけて、ではどのように愛を忠実に示していくことができるのかということを話していきたいと思っています。
Let's pray together.
それでは皆さんともにお祈りしましょう。
Our Heavenly Father, we just thank you so much for the work that you've done in Naomi's life.
愛する天のお父様、あなたが中村直美さんの人生の中にしてくださった素晴らしい御業に感謝をします。
And Lord, we ask that in the coming weeks between now and Easter, would you please spark in all of us a greater vision for how we as a church can become a more faithful presence of love here.
今日からイースターまでの間、メッセージシリーズをしていきますけれども、どうぞ主よ、あなたが私たちのうちに熱い思いを入れてくださって、どのように私たちが教会としてもっと愛を忠実に表す存在となっていけるか、より大きなビジョンを私たちに与えてください。
And that not just to welcome strangers here at Ikoma Chapel.
そしてただ来られる方たちをこのイコマのチャペルに迎え入れ歓迎するだけではなく、
But Lord, also a vision and the courage to proactively love and bless the communities in which we live and work and go to school.
私たちが住んでいる地域で、職場や学校のある場所で、私たちが積極的に他の人たちを愛し、祝福していく、そのようなものになっていくことができるように、あなたの大きなビジョンを与えてください。
Lord, we long to be like stars shining in the brightness, holding out the word of hope and life.
この暗い世の中にあって、あなたの命の御言葉と希望を輝き照らすような星のようなものとなっていきたいと願っています。
So please lead us to grow more into that role.
どうぞそのような役割を教会として果たしていくことができるように、私たちを励まし力づけてください。
And even this week, I pray that you'd bless each one now as we all go from this place to be a blessing to others.
今週この教会から出て、それぞれあなたが置かれた場所へと行きますけれども、どうか周りの人たちに一人一人が祝福となることができるように導いてください。
Lord, it's for your glory that we pray these things, Lord Jesus.
これらのことを主イエス様のご栄光のためにお祈りします。
Amen.
Amen.